いかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのタカさんです。タカさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は浅田レディスクリニック理事長、浅田義松先生にお話を伺います。本日のテーマは PGTA についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。前回に引き続きまして、浅田レディースクリニックにお邪魔させていただいております。理事長、浅田義正先生にお話を伺います。先生、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ぜひですね、今週お聞きになるリスナーの皆様にもですね、自己紹介とそれからクリニックの特徴についてもお話しいただけたらと思うんですが、お願いします。
私は32年前から顕微授精、まあ、育児と呼ばれる顕微授精ですが、その研究を始めて30年前から、まあ、臨床の治療を始めたということで、不妊治療を専門にしているドクターになります。愛知県に、今3つのクリニックがありまして、名古屋駅前と勝川というところ、まあ、春日井市ですけど、春日井市の勝川というところ、それから岡崎に最近、愛知県で3つ目のクリニックをオープンしました、はい、それから品川に、2018年から品川クリニックをオープンしてます、はい。まあ、当院の特徴としては、私が実際ラボワーク、培養とか受精操作とか顕微授精を自分でやってきましたので、ハイバー用紙をたくさん育ててきました、
はい。
その特徴を生かして、まあ、ラボ業務がしっかりしているということで、今現在品川クリニックでは地元の先生に卵巣刺激をしていただいて、採卵、配食、そういった業務だけをうちが請け負うということで、ラボ業務だけ請け負うという意味でセントラルアートラボというプロジェクトを進めています。で、患者さんは地元のクリニックに通いながら、体外性の採卵、配食の時だけ当院受診するということで、患者さんの便宜を図って、うちのラボの業務をより多くの人に経験していただきたいというふうに思ってます、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、タカさん、今週のテーマは PGTA についてということで、はい、進めてまいりたいと思いますが、まず一つ目の質問、ぜひお願いします。
はい、先生、前回の放送でですね、卵子の質というお話、たくさんいただいたんですが、染色体異常、それから卵子の数、これがですね、年齢に非常に関係するというお話がございましたが、不妊治療を受ける最適なタイミングというのは、先生どのようにお考えでしょうか？
女性が一番妊娠しやすいのは22、3歳と言われているわけですね、
はい。
まあ、20代、30代前半ぐらいまでは大きく妊娠率は変わりませんが、それ以降はだんだん妊娠率が下がっていくということなんで、不妊治療もなかなか妊娠しづらいと思ったら早いに越したことはないというのが答えになります。特に高齢になったら、なるべく早く受診していただきたいというふうに思います。
先生、染色体異常を調べる検査として、この PGTA 注目されておりますけれども、どのような検査か教えてください。
PGTA とは受精卵の染色体異常を調べる検査ということになります、
はい。
年齢とともに染色体異常はどんどん高くなっていきます。染色体の数の異常があれば、卵は早く育たなければ妊娠しないということになりますし、その後発育が止まれば流産ということで、結局 妊娠しない受精卵ということになります、
はい、
我々は見た目がいいからといってそれを移植してますが、はい、実は最初から妊娠する可能性のない胚も受精卵も移植しているわけですね。それを少なくすることで移植あたりの妊娠率は当然高くなります、
はい、
その上で年齢とともに染色体以上の受精卵というのはどんどん増えていくんで、妊娠率は下がっていくんですが、
はい、
PGTA をやって性倍数性数の異常がないものを移植すれば年齢が高くなっても妊娠率は落ちません。で、若い人で 30-40% の妊娠率が PGTA をやれば 60-何% ぐらいまでいきます。で、高齢になってもそれは変わらないわけです。ただ高齢になればなるほど移植できない、最初から移植できない卵がどんどん増えてくるということになります。でも非常に有効だと私は思ってます。
ありがとうございます。先生、見た目だけではまあなかなか判断難しいということですね。 PGTA は先生どのような方が受けると良いでしょうか。
まあ、今現在は2回配色しても妊娠しなかった方、まあ、反復不正高齢というふうに呼んでますが、それから2回流産の経験のある人、そういう人が、これは学会が定めた胃腸体操ということになってます、
はい、先生、費用面は皆さん気になるところだと思うんですが、費用面のこと、それから、どの施設で受けることができるか教えていただけますでしょうか。
まあ、施設は日本産科婦人科学会で、まあ、登録した施設ということになります、
はい、
これはもう何年も前からスタートしているので、まあ、それぞれホームページと見れば載ってると思うんですが、費用はこう自費なんで、それぞれのクリニックは独自に設定してるんで、日本の平均がどれくらいあるか分かんないんですが、 7、8万ぐらいから、まあ、10万超えるぐらいまでいろいろあるようです。まあ、うちのクリニックとしてはそれぞれの会社でそのやり方特徴があるということがあるので、患者さんにちょっと選んでもらって、
はい、
どの会社に出すか検査にということをうちではやってます。
先生、改めて PGTA を行う上でのですね、メリット、それからデメリットについてもですね、教えていただけますでしょうか。
メリットは妊娠までの期間も短くできますし、移植あたりの妊娠率も上がるので、まあ、大きなメリットがあると思ってます。デメリットは先ほど言ったようにやっぱり費用の面でかかると。ただまあ時間が短縮できれば私はそんなデメリットはないと思ってますが、ただ今の PGTA は胎盤になる部分の細胞を一部取ってそれで判定しています。その細胞の異常と赤ちゃんになる部分の細胞が 100% 一致するわけではないと、大まかには一致するんですけど、そういうことがあるので、たくさん卵がある人にとってはその順番がなかなかいい卵に巡り合えないかもしれないんで、たくさん受精卵ができた人はメリットが大きいです。ただ卵は本当に少なく少しか取れない人にとっては、まあ、それほどメリットはないというか、どっちみち戻せる卵が少ないので、あんまり選択の余地がないという人にとっては、まあ、あんまり大きなメリットにはならないということだと思います。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、エラ、エマ、アリス、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
PGTA によって不妊治療が非常に効率よくできる、まあ、一方でですね、費用はかかってしまう、ただトータル的には先生メリットの方が大きいというふうにお考え、になられているということですが、PGTA の成績についても気になるところなんですが、成績について教えていただけますでしょうか。
やはりこれは一律で、まあ、普通の胚色あたりの妊娠率が非常に高くなります。まあ、6割以上は1回で妊娠できるというデータがあります。それから流産も、まあ、40歳以上になると半分以上流産していくわけですが、 その十何パーセントぐらいというのが一般的なデータだと思います。
はい、6割以上っていうのは先生かなり高いですね。
そうですね、まあ、少なくとも50何パーセントは出ると思います。
はい、
で7割はいかないです。
分かりました。
さて先生、今後の PGTA の課題についてどうお考えでしょうか。
まあ、PGTA は今現在、まあ、胚盤胞まで育っていった卵の胎盤になる部分をバイオプシーといって生検検査に細胞を、まあ、5、6の細胞を取って出すという、そういうある程度物理的にちょっと侵襲的な検査になります。はい、ですからそこは胚盤胞を上手に育てる技術とか、そのバイオプシーを生検を上手にやる技術とか、そういうことでやはりそこに技術の差が出る、はい、そういう検査になります。で今世界でやられているのは NIPGT といって、それをやらずに、はい、培養液の中に漏れてきた DNA を調べて、検査するということで、まあ、世界ではそういうのが始まってます。で当院でも実験的にそれはいろいろ検査してデータを取ってます。でまあ、それが始まった頃はそれこそ壊れた細胞の DNA を拾ってくるんで全然正確じゃないんじゃないかというふうに言われてたんですが、当院の実験的なデータで言えば思ったよりもいい成績が出ると。だから胎盤になる部分、まあ、何十個かのところの一部を取って検査するよりも、まあ、全体から漏れてきた、DNA の方が実はよりニュートラルに全体の結果を示しているかもしれないというふうに私もだんだん考え方を変えてきました。だから将来的には NIPGT は、そういう侵襲的な操作がないということで、 NI というのもノンインベーシブと侵襲がないという意味なんですが、これはまあ世界の主流になっていくんじゃないかなと、まあ、この組み合わせと今で言うと、あと画像解析が AI を使って非常に進化してますので、その2つの組み合わせが、まあ、妊娠する卵を選ぶ上で世界の主流になっていくだろうと私は予想しています。
ありがとうございます先生。今の課題としては、まあ、侵襲があると、それからそうするとどうしても技術の差が出てしまうとこういうことですね。で現在は、その課題を克服する手段として NIPGTA が、まあ、研究されているとこういうことだと思いますが、先生どのようなメリットデメリットがあるか、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。
まあ、今のところはより精度を良くするにはどうしたらいいのか、まあ、何日間培養したところの、培養液を取って調べたら成績がいいのか、そういうのを検証中というところですね。はい、でデメリットは、まあ、それ 100% まではいかないんで、やっぱり、まあ、何パーセントぐらいまで一致したら一応の検査として、まあ、有効ということで我々が使い、実際の臨床で使えるようになるかというところのがまだ確定してないというところでしょうね。
はい、はい、それは先生まだエビデンスの蓄積が十分ではないというふうな。
そうですね、だから実際の人の卵でどれだけ精度を上げていくかということがなかなか難しいということで、まだ一部のところしか研究してないというところですけど、
はい、
だから侵襲っていうか取ることによってやっぱり少しはダメージがあるということで、はい、もうこれ私が30年前アメリカに出た時にもうPGTA みたいなことをやられてたわけで、はい、ただその頃は葉細胞までしかだいたい培養できなかったんで3日目ぐらいまで、胚盤胞じゃなかったんで葉細胞から2つの細胞を取ると、はい、余計その受精卵の活性が落ちるとか成長が悪くなってデメリットが大きくて有効ではないという結果になったんですが、はい、今胚盤胞まで育てることができるようになったら、胚盤胞って100個ぐらいの細胞なんで、そこから5細胞を取ってもそのデメリットが診断するメリットが上回ってるんで有効と、はい、で NIPGT になれば そのデメリットも消せるわけで、
はい、
より有効になるだろうというふうに考えています。
日本の現状についてはいかがお考えでしょうか。
これまだ研究しかできないんですね、もっと実際やってみたいんですけど、はい、で PGTA 自体も世界から言うと十何年遅れたぐらいの感じで、もう周回遅れどころか何周も遅れてるということで、なかなか学会の倫理的な許可が下りないんですね。だから慎重なのはいいですけど、はい、やっぱり世界からどんどん生殖医療のいろんなことが遅れていくというのは私はちょっと困るなと。日本の生殖医療がもう常に世界のトップレベルであってほしいと思うんで、その辺のところは早くいろんなことを許可していただいて、で許可していただければより多くのデータが出るんで、でそこの中で修正していけばいいんで、もう遺伝子とか染色体みたいなことを言うと命の選別みたいなことをいつも言われるんですけど、そうじゃなくて我々は肺を選別してるんですけど、それがまあ誤解されるというか、いい肺を選びたいと、いうことで、より早く妊娠できる、より高い率で妊娠できる、それを目指してるんで、その人を選ぶとか疾患を選ぶとかそういうことではないんですけど、その辺が誤解されてなかなかここのところが進んでいかないというのが残念ですね。
早く日本でも使いになるといいですね。
早くやりたいです、
はい、
結構いい成績は実験では出てます、
はい、
先生リスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
まあ、不妊治療2022年から保険適用になって、より多くの人が、まあ、安価にできるようになった。それはいいことなんですが、今日お話したような PGTA が保険になってないとか、まあ、新しいレベルの高いことをやろうとすると逆に保険が障害になるようなこともあるので、そこのバランスがうまく取れてどんどん発展していって、まあ、より多くの人がより早く妊娠できて、まあ、家族を作って幸せになってほしいと私はそう願ってます。
ありがとうございます。お話を伺いましたのは浅田レディースクリニック理事長の浅田義正先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お時間となりました。今日は浅田レディースクリニック理事長浅田義正先生にお話を伺いました。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは次回同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。